はい、皆さんおはようございます。今日は今司会の平見さんがお祈りされたようにイースターの日です、イースターの日。さあ皆さんこれ覚えてますか？この絵見たことあるね。ね、先月3月の、3学期最後の教会学校の礼拝でこの絵を見てもらいました。で、この人、この真ん中のこの人が、そうイエス様ね。そう、イエス様が他の2人の人と一緒に十字架に貼り付けにされて殺された時の絵です。で、イエス様の両脇にいる人、この人とこの人はとても悪いことをしたので捕まって、お前は死刑だって言われて、こういうふうに十字架に貼り付けにされて殺されたんです、じゃあイエス様もそうなのか。イエス様も同じように死刑になるぐらい、お前なんか死刑だって言われるぐらいにとんでもなくものすごく悪いことをしたかっていうと、実はイエス様はそんな悪いことは全然してない。してないのに捕まってお前も死刑だ、お前も殺してやるって言われた。でこんなことになった、こういうおかしなことが、私たちによくわからないことがあったんですよって聖書が書いてあるね。さあそれでです、さっき読まれた聖書、今日はマタイによる福音書っていうところが、読まれましたけれども、そこに女の人が出てきました。そこに出て、この人たちね、失礼しました。この人、ここにいる1、2、3人の人がいるね。この3人みんな女の人です。女の人がなんか暗いところを覗き込んでますね。この女の人たちはみんなイエス様のお弟子さんです。イエス様のお弟子さんっていうと男の人、ペトロさんとかね、ヤコブさんとか男の人を思い浮かべるけれども、女の人もいました。イエス様のお弟子さんの中には女の人もいた。で、その女の人たちがなんか暗いところを覗き込んでなんかブツブツ言ってる。さあこれ何か、これさっきの聖書です。ちょっともう一回読んでみるね。天使は婦人たちに言った。天使っていうのは神様から、神様のお使いの人、神様にこういうことを弟子たちに言いなさいよって言われた人ね。で、婦人たちっていうのは今暗いところを覗き込んでたイエス様の女の女性のお弟子さんです。恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねてっていうの前にね、前に言われていた通り復活なさったんだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。で、さっきの他にはね、これこの暗いところ、これ何かというとね、実はお墓です。お墓、お墓っていうのはどういうところかっていうと、昔は、死んだ人の体をそのまんまこの暗いところ洞穴の中にそのまんま置いてたんです。だからこの中にはイエス様の、死んでしまったイエス様の体が置いてあった、あの暗いところに、だからこの女の人たちはイエス様 もう体がちゃんとそこにあるかなって心配になって見に来た。でもそこにさらにもう一人の人が来て、イエス様ここにはもういませんよって言って、イエス様はよみがえったのです、復活したのです、ね、ここにはだからもうお墓の中にはいませんよ天使が言った。でその次です。それからその女性の弟子たちは、ごめんなさい、その神様からこういうふうに言いなさいって言われた人が急いで行って弟子たちにこう言いなさいって言いました。このここで言ってる弟子たちっていうのは男の弟子たちのことです。さっき言ったペトロさんとかヨコブさんとかヨハネさんとかいうね、あの方っていうのはイエス様、イエス・キリストは死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかる。ガリラヤというところに行けばイエス様に会うことができますよって言った。で確かにあなた方に伝えました。これはだから神様がこの女性の弟子たちにこういうことを言ったってことです。じゃあ今出てきたこのガリラ、これね、ガリラヤっていうのは地名、ところの名前です、ここは姫路ですね、うん、姫路の隣には加古川とか葛西とかありますけども、そういうのと一緒、ところの名前で、ガリラ、じゃあガリラってどこかというと、イエス様が前にお弟子さんたちと一緒にいろんなことをしてたところです。例えば病気の人を治してあげたり、悩んでいる人のお話を聞いてあげたり、ね、したと。イエス様がそのことが聖書にいっぱい書いてありますけれども、イエス様が救い主としていろんなことをしたのがガリラヤという。で、そこでイエス様が出会った人がどういう人だったかというと、今言うように病気の人だったり、ね、困っている人だったり、その困っているというのは例えばお金に困っていたり、食べるものがなかったり、ね、いじめられたり、そういう人たちにイエス様が出会って、イエス様がいろんなことをしていろんなお話をしてくれたのがこのガリラヤというところだったんです。そこに行きなさいよ、そこに行ったらイエス様に会えますよ。なぜこの人がこんなことを言ったかというと、この女性のお墓のところに行った女性の弟子たちはそんなことなかったんだけど、男の弟子たち、男のお弟子さんがイエス様なんかもう嫌いって思ってたんです。前はそんなことなかった。前はついこの間まではイエス様大好き、イエス様にどこでもついてきますって言ってた人たちが、ちなみにそれはペトロさんですが、もうイエス様のことなんか知らん、イエス様になんかついていけない、もうこれは漁師に戻って魚を釣って前と同じようにもうイエス様から離れて、ね、漁師として暮らしていくんだって思ってた、そういう男の弟子たちに特に神様が、いやいやそんなのは違うんじゃないの、もう一回イエス様のことをちゃんと思い出してみなさい、あなた方はイエス様なんかいなくったって生きていけるって思ってるかもしれないけども、それは違うよ、イエス様がいなかったらあなた方はこれから生きていけないよ、何もできないんじゃないのって神様言われたんです。でその言葉を、この女性のこのことを聞いたのは女の女性の弟子たちですが、その人たちがペトロさんやヤコブさんにこのことを話して、 ペトロさんやヤコブさんがそのことを聞いて、イエス様が復活したことを信じて、で、他の人たちにもイエス様のことを伝えていかないといけないなと思ったんです。で、それがさらにいろんな人にどんどんどんどん伝えられていって、どんどんどんどんどんどんどんどん何十人何百人何千人という人に伝えられていって、私たちにもイエス様のことが、イエス様は死んだままじゃなかったんですよってことが伝えられて、この教会があるんです。これだから、これは大昔の話ですが、ずっとその話がずっと途切れないで、ずっとたくさんの人たちに伝えられてきた。それはすごいことだなと思います。もしこのことがなかったら、僕たち、私たちがこうして教会に集まって礼拝を捧げることは多分なかったでしょう。そのことを思うと、とっても不思議だし、神様のなさることは不思議だし、すごいな、素晴らしいなと思います。さあ、で、来週からいよいよ新学期が始まります。年中さんは、今度は年長さんになります。で、年長さんだった人は1年生になります。ちょっと1年生ね。楽しみだね、学校ね。で、皆さんそれぞれ学年が1年ずつ上がります。1年生だった人が2年生、2年生だった人が3年生、3年生だった人が4年生になります、またいろんな新しいことがあると思います、これからもみんなで楽しみ元気に過ごしていきたいと思います。お祈りします。私たちの救い主であるイエス様、今日はイエス様がよみがえられた、そのことを覚える、そして感謝する、イースターの礼拝をみんなと一緒にお捧げすることができました。神様、ありがとうございます。どうぞ僕たち、私たちにイエス様の復活の命をくださいますよう。私たちがイエス様の復活の命をいただいて、元気に楽しく過ごすことができますように、どうぞお守りください。今日来ることのできなかったお友達もいますけれども、どうぞ神様が全ての子供たちをたくさんたくさん祝福してくださいますように、お守りくださいますようにお願いいたします。教会学校の子供たちを覚えて、いつも祈ってくださる大人の皆さんにも感謝いたします。どうぞ僕たち、私たちがこれからも一緒に礼拝を捧げながら、学校や幼稚園、子供園にも通いながら過ごすことができますよう、どうぞお守りください。病気の人たち、困っている人たち、悩んでいる人たちをどうぞ神様が助けてくださいますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。